願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回のラジオでは、人生はプロセスを楽しむものであるというテーマでお話をしていきます。プロセスを楽しむということをですね、今回のラジオの大きいテーマにしようかなと思って、つけたタイトルなんですけれども、皆さんプロセスを楽しんでいるでしょうか？どうですか？私たちが学生の頃に学んで身につけてくることの一つに、なるべく早く結果を出すっていうことがあります。まあ、テストでね、試験の、合格点を目指すであるとか、志望校に、合格するであるとか、部活で大きな大会に出場して優勝するであるとか、まあ、何かしらこう目標を決めてそれを達成する、いかに効率よくやっていくかみたいなところ、それを繰り返し、身につけていくっていうね、そういうことがあります。それで社会に出て、会社で業績を伸ばすとかね、営業で取引先を見つけてくるとかね、お客様に商品を売るとか、いろんな仕事としての成果を出す、成功させる、そういうことをいかに効率よく繰り返し、やっていくかということを、日々しているわけなんですけれども、仕事はね、仕事はそれでいいと思うんです。自分が生活していくための、日銭を稼ぐための仕事ですね。まあ、いわゆるライスワークというやつですか。すいませんね。ちょっと、子供を抱っこしておりまして、風邪気味でね、ごほごほとしてますけれども。何の話だったかな？あ、そうそうそう、ライスワークをする場合はそれでいいかもしれないけれども、人生っていうのはそればっかりじゃないわけなんですよね。そこで大事にしていきたいのが、プロセスを楽しむっていうことなんですね。私自身ヨガをしていまして、で、最近はそんなに多くはないんですが、ヨガレッスンで、生計を立てるというか、お仕事としてヨガレッスンをしているということがあるんですが、ヨガをするときにも、この普段の癖がですね、多くの人が出てくるんですね。結果というか、その最終的なゴールばかりを追い求める。その途中経過を楽しむ余裕がないというか、そういう視点を忘れてしまっている。っていう人が多くで、私自身もそうだったんですけど、でそこのそういう視点があるんだというのをですね、取り戻していく練習が、ヨガを日々していくことの一つなのかななんて個人的には思いながら続けてるんですけど、どういうことかっていうと、例えばじゃあこのポーズをやりましょうって言ってね、ポーズの見本を見せたとします。そしたらみんな、そのレッスン受けてる人は、そのポーズを目指して体を動かすんですよね。で、ただこれは、その誘導するこちら側の、技量というのかな、意識をどこに向けてもらうかみたいなところの、言葉選びだったり、間の取り方だったりも、影響してくるんですけど、その、ヨガで求めて、一番ね、求めていくのは、その、 見本で見せたポーズがいかに美しく綺麗に上手にできるかっていうところではなくて、そのポーズの完成に至るまでのプロセスなんですね。例えば立ちポーズであればですよ、座っているところからよっこいしょと立ち上がる時の体重移動だったり、立ち上がった時の足裏の感覚だったり、その完成形のポーズが片足立ちの形であればね、その、両足に乗っていた重心を片足に移していき、反対の足を持ち上げていた時の足裏の感覚や、軸のブレなど、あとは手を横に伸ばしたり上に上げたりした時のその感覚だったりとか、そういった時の、呼吸の取り方だったりとかね、そういう姿勢を、作っていくプロセスでいかに繊細にその感覚の変化に気づけるかっていうところが、まあヨガをする醍醐味なのかなと思うんですね。普段は見落としてる感覚を思い出す、そういうことの繰り返しなんですよ。例えば手のひら同士を合わせる、今ねこのラジオ聞きながらぜひやってほしいんですけど、両手の手のひらを合わせるっていう動作をね、してみてください。じゃあこの両手手のひらを合わせた合掌の形が今言うところのゴールになるんですけど、どうですかね、形を目指しちゃいがちじゃないですか。手のひらを合わせるのかと、手のひらを合わせた合掌の形をばかりにね意識が向きがちなんですけれども、手のひら合わせていきましょうと、その動作の中にいろんな感覚が実はあるんですよね。手のひらを向かい合わせにした時の空気と手のひらが触れる感覚であるとか、手のひら同士が近寄ってきた時のこうね、これがね、すごく繊細に感じていて、こう静電気みたいなね、こう空気の層みたいな、そういうのをまだ手と手が合わさってないところから実は感じていたりですとか、指先同士が触れ合う感覚と手のひら同士が触れ合う感覚でも違ったりとか、あ、手のひらと言ってもこうピタッとくっつけるやり方もあれば、少しこう手のひら同士をねこう丸めがちにするというかね、そういう、合わせ方もあるし、ちょっとず指をずらしてみるとかね、いろんな方法があるわけなんですよね。でその時それぞれに感じる感覚が実は違う。でそこにものすごいたくさんの情報量があるわけですよね。それを感じると何ともこう言葉に言い表せないような充足感が得られるっていうのが、まあヨガをしていくと、なんかこう繊細が感覚にね、感覚が繊細になってきて、あ、普段こんなことを見落としていたんだな自分はみたいなね感じで、何か大きなものを得なくても、新しく手に入れなかったとしても、今ここにあるもので自分が満たされていくというね、まあ、ちょっとヨガの話が長くなってしまいましたので、今日のテーマに戻すと、プロセスを楽しむっていうのが、まあ、人生の醍醐味なんですね。なんですけど、実はプロセスを楽しむことを忘れてしまっている人が多い、私自身も含め。なんかこうついつい結果というかゴールを目指して、ゴールに至る過程を楽しむ心の余裕をね、見失ってしまうことがよくあるなっていうふうに、最近気づいて、まあ、自分の戒めというかね、自分の自戒の念をね、まあ、そういう意味を込めて今日のテーマを選んだんですけど、まあ、例えば今私その風邪気味の息子を抱っこしながらラジオをね撮っているんですけど、子育てなんてまさにプロセスなんで、ひたすらプロセスなんですよね。だっていつ何になったらゴールなのっていう話じゃないですか。まあ子供が成人したら一段落みたいなことは言えるかもしれないですけど、別に成人したからといって親子の関係が終わるわけじゃなくてね、その先にもやっぱり何かしら困りごとがあればサポートしていきたいし、お互い支え合って生きていくっていうのが、まあ一般的な家族の形としてある中で、子育てって とか、まあ、人間関係っていうのはひたすらプロセスなわけですよね。それを楽しむ、子育てを楽しむっていうのもまさにプロセスを楽しむっていう意識がないと、つい何かな、今の私で言えば子供が保育園に入るまで、まあ一日中ね下の子と一緒にいるわけなんで、子供が保育園に行くまではなんとかみたいな思ってると今を楽しむ余裕がないのでね。でまあ時間はあっという間に過ぎていき、子供が保育園に行くようになって、あ、やっとこれで思うように仕事ができるわなんて思って、仕事ができる時間が増えたとしたら、今度はその仕事で結果を出さなきゃということで、その仕事を楽しむという余裕もないままにこう、ね、日々働いていき、で気がついたら子供が成人して大きくなって離れていって、その時にやっと、あの時一日中子供と一緒にいれた時間って本当に貴重な時間だったんだなぁなんて後からね振り返って、あの時もっとこうしてればみたいな、思ったりしても、まあその時すでに遅いわけですよね。それで例えばというか、私このラジオでは引き寄せの法則とか潜在意識とかそういったこともテーマにお話をしていて、アファメーションの言葉を作っていきましょうっていう話をするんですよね。まあ、この辺はラジオでというよりかは YouTube の、 あの引き寄せの法則の実践方法とかで話していて、アファメーションの文章はこういう風に作るといいんですよみたいな話をしてるんでね、もしなんかアファメーションってどうやって作るんだろうみたいに思う人は YouTube の方の動画を見てほしいんですけど、そのアファメーションを作るっていうことに関しても、アファメーションの文章を完成させるっていうことにばっかり意識が向きがちなんですよね。でも大事なのってやっぱりそこに至るプロセスであって、そのアファメーションの文章が一つの形として出来上がるっていうことはとってもまあ大切なことではあるんですけど、まずその出来上がったアファメーションの文章ってやっぱりどこかのタイミングでまたアップデートされて変わっていくものですし、だからそれ自体もプロセスだし、一つのアファメーションの文章を作ろうとした時に、やっぱりこう自分の中にどんな思いやどんな願いやどんな感情があるのかっていうところを見ていくっていう前段階が必要不可欠なんですね。で、その時に、まあ私がおすすめしてるのは書き出すっていう書く瞑想のやり方で、まあ5分から15分ぐらい時間を計って、で、設けたテーマで思いついた言葉と書き出していくっていう、そういうところから、あ、自分はこんなことを望んでいるんだなとか、こんなことをしてみたいって思ってたけど忘れてたなとか、そういうのが目に見えてくるわけなんですよね。で、これがまさにプロセスなんですけど、ここをもっと楽しんでやっていくっていうことが実は、アファメーションの文章を自分が本当にしっくりくるものを作り上げていくために、大事だよなって思うんですね。で、アファメーションの文章を完成させることばっかりに意識向いちゃって、まあ、とにかく5分とか10分とか15分とか、なんとかこう作り出した時間で、そのテーマで書き出す、もう書く、ひたすら書く、ひたすら書くみたいな。もちろん書くことは大事なんだけど、その書き出すっていうプロセスもっと楽しんでやれば、実はね、もっともっとね、出てくる言葉も変わってくるし、出来上がるアファメーションの文章も結果的に変わってくるものなんですね。なので、ぜひまあ、この生きるっていうね、人生、年を取っていくこと自体がプロセスですから、なんかどこをゴールにするか、まあ死ぬことをゴールとするのかみたいなね。でもまあ人によっちゃこう生まれ変わりがあると思ってる人は、いやでも死んでも生まれ変わるんだったらそれもまたプロセスなんじゃないのみたいな、途中なんじゃないのみたいな、ことにもなりますので、どこが終わりなんだっていう話でね、終わりを求めても、そこに至るまでの、道のりを楽しむ余裕が常にないと、結局振り返った時に、あの時もっとこうしていれば、あの時にこうやってたらきっと今の自分は とかね、そういうこう後悔してしまう今原因にもなると思うので、ぜひですね、今一度自分はもっとこのプロセスを楽しめるのではないだろうかという視点で、自分の一日をこう見直してみて、まあ全部じゃなくてもいいですけどね、パパッと終わらせたいことはパパッと終わらせればいいと思うんですけど、そのさっき言った手のひらを合わせていくその瞬間のものすごく繊細な感覚を感じる瞬間、プロセスを味わっていく瞬間があると一日がものすごくこう濃いものに、なるし、例えば本を読む時も普段本を読まない人こそ陥りがちなのが、本を読み終えることにこう躍起になって、もう最後まで本が読めないんですみたいなね。でこうなかなか私は本、読むことがなんか習慣にならないんですみたいな言うんですけど、別に本を読むって一冊読み切ることだけを指すわけじゃないんですよね。パラパラっと開いたページを何気なく読むとか、でもいいと思うしね。あとはその本をなんとなくパラパラパラパラっと急ぎ足で読んで、読み終わる、一応こうページをめくるで文字を目で追うという読書は一冊読み切ったけど、読み終わった時になんか何にも覚えてないっていうよりかは、まあ 2,3 ページをしっかり熟読して自分の心に響く言葉があればそれをちょっとメモに取るとかね、あこういう考え方も必要だなとか、そういうことをまあ1ヶ月後とかにもふとした時に思い出せるみたいなことの方が、やっぱ読書としてのこう自分の人生に与える影響は大きいわけで、まあ、これもプロセスを楽しむっていうことなんじゃないかなというふうに、思った次第でございます。ということで、ぜひ、自分はもっとプロセスを楽しむことができるのではないだろうかと思って、今日明日を過ごしてみてくださいというお話でした。今日のお話が、役に立ったよという方はぜひ高評価やラジオのチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。